まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of 町づくり and 町づくり people in Kyoto.皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見ました、京都の元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。今日はちょっと前の仕事が押しまして精神的に、アップアップしてまして、ちょっと初めからちょっとこう疲れてしまいましたけども、お許しください。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りします。さて、本日は、のゲストは、2度目のご登場です。京都市、産業観光局、
そうです、はい、
農業振興整備課の課長されてます高橋武弘さんです。
皆さんこんにちは、高橋です。よろしくお願いします。
高橋さんは以前山が病んでるんやないんや、人が病んでいるんだという前職は林業生、
はい、そうです、
林業振興をなさってましたので、はい、京都の三山の山の、はい、少し悲しくなるといいますか、はい、いろんな現状について語っていただきました。この度といいますか、前回の人事異動で農業振興整備というセクションに移られまして、またすごく面白い発言を、はい、されています、
はい、
ご本業と関わるところ、はい、そして少しずれるところ、
はい、
悩ませて今日ご紹介させていただきたいと思います、はい。番組タイトルおよびテーマとして米1号農地の普及、お米ですね、
はい、
お米の1号、はい、それからテーマは稲作から学ぶ環境モデル都市づくりと、
はい、
ということで、まず高橋さんから首を切っていただきます、
はい、
よろしくお願いします。
はい、米一号農地というのを、そういうものを京都で普及させたいなという思いが今募ってきておりまして、
はい、
なんでそんなこと言うのやという、なんやそれはと思われる、
はい、一番初め米一号農地って聞いて、
はい、
何のことかわからへんかったんですよね、
はい。具体的にはどんなことを頭に描いてるかと言いますとですね、はい、米1号っていうのは稲作、稲のですね、株ですね、はい、田植えの株を、5つか6つ、5、6株でだいたい1号を取れるんですね、
はい。
でその5、6株をですね鉢植えにして、まあ水を入れて十分バケツでも水と育ちますんで、それをですね、
小学校のなんか理科の実験でバケツ稲作、
はい、バケツ稲作
やってありますね、
はい、あれを5、6株植えて稲作りを市民の皆さんに、147万市民の人に、いっぱい市民のそういう方にですね、
はい、
作ってもらいたいと、
はい、
そんな思いがですね今ものすごく募ってきてるんですよ。まだそれが政策になるとかならんとかいう話ではないんですけども、
なんで高橋さんはそんなことを思われたんでしょうか。
それがですね、森林の担当してた時でも同じなんですけども、
はい、
今はその日本人がですね、その日本の魂を忘れかけてきてるんではないかな、そんな気がものすごくこう今起こってきてます。明治のですね、はい、維新以来西洋の物質文明に圧倒されてしまうとです、びっくりしてしまうとですね、日本人が、はい、でそれに翻弄されてしまって、本来日本人の DNA の中にあるその日本人の魂っていうのをですね、これは忘れてんのとちゃうかと、それをその世界や日本の文化都市、京都って言うんであればですね、日本に京都があってよかったという、そういう街に京都がするというんであればですね、
はい、
京都の市民がやっぱりその日本人の魂に DNA の中に眠ってる日本人の魂というものをもっぺんその活性化をしてですね、それでその日本人、誇りある日本人というのをですね、 京都からそういうメッセージを発していきたいなというそんな思いで米一号の地なんで言いますとね、
はい、
日本文化とか日本人の魂っていうのは私は突き詰めていきますと水稲作稲作っていうものから起源は来てるっていうそんな思いがいろんなことを調べてますとですねこれやなというそういう気がするんですね、
はい、
稲作から日本人の魂、っていうものが生まれてきた、
うん、
難しい話になるんですけどね、
はい、
まあもともとですねその古事記とかいうのがありますよね古事記日本書紀
古事記日本書紀っていう、はい、あの
神話の
古事記ですね
はい、はいはい神話というのはそれぞれ、いろんな国にいろんな神話があるんですけどもそれぞれの国民のその魂みたいなものですねそういうものを表しているような思うんですねものの考え方の基本になっているんちゃうかと、
はい、
それはずっと昔以前に作られてその時にですねアマテラスのそのお孫さん、ニニギロミコトっていう人が、
はい、
九州の日向の国にですね、三種の神器を持ってですね、降臨されてくるという物語があるんですけども、その時に、一緒にですね、天上界の湯庭の稲穂っていうんですけどもね、それを持って、アマテラスから、豊橋原の国をこの稲穂でもってこの民を植えさせるなということで携えて、降りてきてるという物語があるんですね。
今高橋さんがおっしゃったのは、はい、天孫降臨と、はい、教科書なんかには、はい、あんまりこの辺
出て
こないですね、実はならへんのですね、僕ら。
ですね、はい。まあ、そんな日本人の物語、日本人が作った物語ですね、
はい、
ずっとずっと昔に太古の昔に作られたそういう物語の中にそういうのができてくる、
うん、
でそこからですねその稲作っていうのが国を治めること自体が稲作をうまくやっていくということだったんですよね、うん、昔は税金も米で納めてました、
はい、
それから領土も、1万石とかですね江戸時代になってもそうして、2万石とかそして米の取れ高で表しているわけですね、
はい、
全てが米、基本が米稲作、はい、でその中から稲作っていうのはね一人でできしまへんねん、
はい、
家族で協力せんとできへんのですよ、
うん、
農家っていうのはそうなんです今核家族化と言われてますけども農家っていうのは家族で協力してやらんと稲ができまへん、
はい、
で自分のことだけ考えてたらですねその稲っていうのはできへんわけですね、
うん、
でそっからその家族社会とか家族を単位にしたその日本の社会、うん、でそっからまた自分のことだけ考えてたらあかんリターイっていうんですかね、他人のことも考えましょうと、
利己に対するリターイ、
はい、そういうものも生まれてきた、
はい、
それともう一つはその稲作ですから自然の天候にものすごく左右されるわけですよね、
はい、
今日も台風やったんですけどねその台風が来たらできない、
はい、
もうちょっとした天変地異でものすごくここ左右される、
うん、
でその左右天候に左右されてその天候日本人っていうのはね天候をコントロールするというんじゃなしにですねいかにその、自然に合わせて生活をするか、
うん、
どうし合わせていったらこの稲が満足に実るやろうということで一生懸命考えてやったわけですね、
うん
でそこで、例えば昔の歴とかですねそういうものがもう生まれてきます、
はい
田植えをするのにはですね、あの山に、こんな雪解けの形が現れたら田植えの時期やとかですねそういう自然
前教えてもらうんですね、
はいはい、
これは自然歴とかその稲作文化についてこれ京都府の農業改良普及センターの木村さんとか、
はいはい、
いろんな人と勉強会されてた時に、
ねはいはい、
紛れ込んだんです私
そうです
でその時に、北アルプス白馬岳の白かき馬の雪型っていう写真を資料として見せていただきました、
はいはいはい、そうですね、はい、
その北アルプスの白馬にその雪の形で馬の形が現れた、
はい、
これは溶けてきたという、
はい、そうですね、
で黒いというそういう馬の形ができたときにそろそろシーズンやと、
はい、
稲作の白かき始めなさい、自然歴とはこれだって教えてもらいました、
そうですね、そういうのが至るところにあるわけですね、あの時に あそこにですねその花が咲いたら何をするとかですねいっぱいいろんなそういう自然歴みたいなものがそのなんでそんなのができてきたかというといかにその人の暮らしを自然に合わせていって たら自然から守られるような稲が実るのかということを一生懸命考えてきたわけですよね、
はい、
でそれがそういう現れになってきてる、
うん、
でその西洋とちょっと違うところは、西洋は自然をコントロールして人間の力で何とかコントロールしたろうというようなところが非常に強いですね、うん、それが前から明治維新の頃からボンと入ってきて、そのものの豊かさに翻弄されてしまって、それで日本人が日本人の魂を忘れてるっていうのは、日本人ほど本来言うたら自然と、うまくやっていく、もうあの仏教なんかでも言われるあのしあの三千草木四海上仏っていうのはご存知ですかね。
はっきり分かりませんけども、はい、なんとなく感じが浮かんでまいります、
もう山も川も草も木にも全部仏の心が宿ってんねやと、自然の位置、まあ、神さんやというような、はい、そういう神さん、神仏やというような、この自然そのものの姿が神さんの姿やという、そういう感性 で、
うん、
で それにそのそう考えてみますと、人も、まあ、その一部ですよね、
はい、
その人間がその一部になって、その自然界の中でどうしたら、うまいこと生きていけるやろうかということを一生懸命考えて、自然を受け入れるんですね、
うん、
自然を受け入れてそれにどう合わせていくかということを稲作文化を通じて日本人は学んできたんですね、
うん、
京都なんかそれはですね、京都の文化っていうのはその典型なんですよね、
はい、
前もちょっと申し上げたかもしれんけども、夏は暑いもんやと、
はい、
冬は寒いもんやと、
はい、
夏寒い、暑い時にですね、打ち水とかいうのがありますよね、
はい、
夏打ち水っていうのは夏の暑いのをクーラーで冷やそうという、まあ、そんな発想ではないですね。あとまた風鈴とかいうのがありますよね、
はい、
で夏のクソ暑いのを京都人は我慢するわけですね。我慢するということはそれを辛抱して受け入れて、それでいかにしたらそれを乗り切れるやろうかということで辛抱してやっていくところから、いっぱいいろんな文化が生まれてきてる、
うん
うん、自然の働きを拒否するのと違って、コントロールするのと違って、受け入れてそこから何かを始めようというのがですね、京都の文化であり日本の文化やと私はそんな風に思ってまして、
はい、
それをね、稲作っていうものを通じてもっぺんみんなで勉強し直したらでやという思いが非常に強くなってきましてですね、
その発想が、はい、米一合農地の普及と、
そうなんですよ、
はい、で皆さんどうでしょう、高橋さんの熱い語り、とどまるところを知りません。最初にその明治維新から西洋の考え方にこう流されて、はい、物の豊かさに流されてきたけども、はい、これは多分集合無意識というか、皆さん共通人ひょっとしたら心のどこかでなんとなく思っている、うん、その私自身もそうです、なんか、うん、なんか変やな、
うん、
閉塞感、
そうですね、
和魂要塞と言うて、我々の先祖といいますか先人が和魂、和の魂を持って西洋の進んだものを取り入れてと言って勉強してきはったんやけど、その時の先達は和魂持ってはったけど、我々は和魂をひょっとしたらすり減らしたんちゃうかと、そんな、なんかというのは私自身その注意深くですね、前も高橋さんにお話したかもしれませんけれども、いろいろ小学校の時から学校で勉強なろて、いろんな本読んで歴史なろてってしてきたんですけど、どっか注意深くトゲ抜きで小骨を抜くように、本当は勉強しなあかんかったことを先輩方からこう引き受けて、心の中にちゃんと記憶に留めておかなきゃいけなかったもの、多分歴史的な和魂って言われるものにちょっと象徴されるものかもしれませんけども、そういうものは自分の中にうまいこと外されてるような、そんなことを感じることがあるんです。
いや同感ですね、それは。うまいこと表現してあるんです
か、寝なし草性っていうんですか、特に海外の人と話した時に、あやつらはなんか知らんけどしっかり地に足をつけとるけれども、日本のこと聞かれたりとか、お前ほんまに日本人かみたいな目で見られた経験が、20代の頃にあったですか ね、なんとなくその辺を今米一合農地を用いてというその普及から、高橋さんがおっしゃったので、はい、僕はそんなことを、自分の問題意識の中でそういうところを書き立てられました。
なるほどね。京都っていうのはその京都でこれをやるっていうことに私は大きな意味があると思うんですよね。
京都でやることですか、
はい、 京都っていうのはその歴史伝統の街、
はい、
で神社仏閣もいっぱいございます、
はい、
で、まあ、そういう、まあまあ、歴史とか伝統とかですね、今言われたその日本人がずっと受け継いできた、まあ、ほんまの今衣川さんがおっしゃったその和魂っていうものを大事にしようとしてきた町、しようとしてる町ですよね、
はい、
そういう中でその京都がそういうことを言い出すっていうことはですね、これは日本だけではなしに、この稲作文化が私はですね日本人だけに通じる問題ではなしに、これは今環境問題で CO2 削減とかどの子の言ってますけども、
はい、
そういうものに人の暮らしのあり方っていうのをですね全世界に提言をできるような、かなり大冗談に振りかぶってるんですけども、はい、そういうようなことに京都でやることがそういうことにつながるのでちゃうかと、うん、そんな風なことを思ってましてですね、
あの前もおっしゃってました、
はい、
あの環境環境いうの実は嫌いやとかCO2 削減とかいうのは、あのこんなこと言ったら問題かもしれないけどあんま好きやないと、でも結果的にそちらへ、はい、そのつながるっていうようなことが今おっしゃってるような、はい、その米いちご農地とか、はい、その削減 25% ありきじゃなくて、はいはい、さらにその奥について何か発言されているように私には、はい、あの聞こえます。
全くあのそれをしたいんですね。そのもちろんその CO2 削減目標を立ててですね、はい、いっぱいいろんなことをやっていくことが大事でしょうけども、苦しいですよね、そんなあのしんどいですよね、辛抱せんなんですよね、その京都人というのはね辛抱せんなんことを文化にしてしもたんやと、
はい、
でそれを楽しみにもうなんていうんですか、その喜びとか楽しみとか文化にまで苦しいことをそうしてバネにしてっていうんですか、その苦しいことを受け入れてそこから何かを生み出してしもたんやと、
はい、
でそれが京都人やと、
うん
うん、そういうようなことでその京都の日本の暮らしを見直すということ、うん、そのことがもしできたらですね、その今の政権でいろいろ 25% って言ってますけども、それを実現できるようなモデルにもう結果として勝手になってまうと、うん、そういうのをですねやらないと 1% あと何パーセント足らんって言われて毎日こう追われて生活してたらこれも苦しいしゃあないですよね。
その、うん、排出権取引がどうの、外国から買わないかんやとか、あんまり面白く楽しくないですね。
面白ないですね。
そのなんかまたマネーゲームに巻き込まれるのかみたいなところで、そのじゃあなぜ米一号農地っていうあの京都のかなりのたくさんの市民が米一号のお米を作ることでそちらのその環境だとかそのさらに奥の目標になぜつながるのでしょうか。
あのね、お米を作るということでですね、そのこの都会に住んでますとね、
はい、
その自然の働きっていうのがやっぱり京都でも分からないですね、
はい、
その自然が今どう動いているのか、今春なのか夏なのか秋なのか、まあ、それは多少分かるにしてもですね、はい、けど部屋の中入ってたら分からしまへんわね、
はい、
けどそのお米を育てることによって自然の働き運行が今春が来てるなとかですね、今こんなことがあるなとか、うん、いうことが実際その、自然の働きに参加するということですね、その、米を作るということは。でその参加をしながらですね、京都のね歳時記を見直してみるんです、
はい、
でそこにですねいっぱいその、まあ、例えばですね、あのお稲荷さんの初馬、
はい、
ありますよね。お稲荷さんの初馬っていうのは旧暦の2月の一番初めの馬の日にやるというそういうもんでですね、
お稲荷さんと伏見稲荷、
伏見稲荷です、はいはい、でそれはですねそのちょうどこの旧暦のこの2月の初馬の日っていうのはですね、その田の神さんが山から降りてくると、これこんな物語が京都にいっぱいあるんですよね、
はい、
東山でもあります、このお稲荷さんでもそうです。日本人はですね、いやあの一番初め神さんを山で迎えるんですよ、
はい、
で山で迎えて田まで降りてきてもらえまんねよ、
はい、
で降りてきてくれはった神さんと一緒にご飯を食べて、その飽食、あの教職神さんと共にご飯を食べてですね、今年の豊穣を、願うとか占うとかそんなことをしたわけですね、
はい、
そういうあのほんで秋にはですね山に帰ってかはるわけですね。でそれ1年って言うでしょ、1年、 はい、1年と一つの年って書きますね。年、
はい、
年っていう、はい、1年2年の年って書きますね、はい、それ実るっていうのも年って呼びますよね。実る、
乃木編に念ずる、念ずる、
念ずる、はい、1年とああいう書き方を昔した場合があるらしいですね、なんか本読むで。要するに稲作
豊穣を祈った、ねね、念じた、
念じたんですね。ほんでその1年っていうのは稲作の田植えから取れるまでを基本に1年を、はい、1年っていう感覚があったんですね。でそこにいっぱいいろんな豊穣を、豊穣を祈るようなそういうお祭りが出てきます。お花見もそうなんですよ、
うん、
お花見っていうのは今ああして宴会だけやってますけども、丸山のお花見、うん、典型的に本来あのお花見っていうのはあの時期に桜の頃にですね、その神さんを桜の木にこう呼び、天から呼んできて、ほんで
というのは桜の木が依代だったんですか、はい、
そうです、依代です。でそこでその桜の咲く、まあ、咲き方によってですね、その豊穣を占うた、
はい、
それが花見だと。ほんで神さんと一緒にご飯を食べたというのが花見、本来の花見の始まりらしいんですね、うん、それが今はただ宴会の形だけになってしまってる、うん、花見っていうのはこういう意味があるんですよと、うん、もういっぱいその京都祭事記だらけですね、
うん、
でお寺分、神社いっぱいあります。そこでは 今でもいっぱいいろんなお祭りが出てます。それはかなり のあれでその稲作とつながってる、
うん、
それを京都をその支える文化になってる。そういうものを稲作を作ることによって日本の文化を見直していくことが楽しくできますね、京都は、はい、
なるほど、
はい、
その米一合の地、
はい、
稲作の入門をすることで、
はい、
季節だとか、
はい、
日本の歴史といいますか、
はい、
祭事記に対する、はい、感性が戻ってくる可能性があるぜ、はい、とおっしゃって、
そうですね、それを戻したいんですね、
はい、
ほんで、まあ、例えば私の夢ですけども、神社さんとかお寺さんとか、そういうようなところにも協力してもらってですね、
はい、
でお稲荷さんなんか、まあ田んぼもありますわね、そんなところで苗をもろてですねやったらありがたい話ですわな、このもんね。
そうです ねここにいただいた資料の中に、うん、稲荷大社のお田植え祭りとか、
はい、
ありますね、ご神殿が昔はお得に向こう町寺戸地区の、
そうですそうです、
はい、水田約5反分を神殿として譲り受けって書いてありますね、はい
はい、そうですね。そういうようなまだまだその京都の中の祭事記っていうのをずっと見ていきますと、その稲作とつながる部分が非常にある、
うん、
でそのことによってその神社仏閣を巡り回るのにもですね、あるいはまた今日は何の日やというのでもですね、どういう意味があんのやということがまた再発見していける。でそのことによってその日本人というのは本来どんな DNA を持ってどんな魂でどんな風に生きてきたのかということを見直すことができる、うん、そんな風にこう思いましてですね、その稲作っていうのを通じて、そういう日本人の魂いうのをもっぺん見直してみたいなという、それが京都が一番適当な場所にあるというそんな思いなんですね、はい、
ですね、
はい、
米一合の地、
はい、
壮大な野望でありますが、
はい、
これは高橋さんの農業振興、
はい、
というそのご本業に乗って、
はいはい、
まだまだこれからご期待ください、
はい、
次年度計画、次年度計画本当に多分地に足がついたいろんな企画が高橋さんの頭の中に渦巻いているはずです。例えば提案としてまだ素材の段階ですけれども、今おっしゃった神社さんと連携した米一合農地を普及させてみようだとか、うんうん、それからビルの屋上に田んぼビオトープがあったらいいのにねとか、
はい、
市民農家というて、はい、今5万と
147万ですね、
7万、
はいはい、
それの例えば 10% ぐらいの人が、
はい、
我も言ってバケツ稲作やったり、はいはい、いちご稲作やったり、
はいはい、
どんななるんやろう京都はっていうすごい期待ですね。
あれですね、夢ですね。もしそうなったらね、私は世界に今日日本の文化を発信できる中心都市になると。それはちょっと思いすぎですかね。
いや 実は今日この話をお願いしたいと思いましたのは、先ほども申しましたように、いろんな閉塞感をに風穴を開ける一つの有効な手段になるはずだと。でお金かけようっていう話じゃないと。
そうです、
で、リスナーの皆さんにもちょっと分かっていただきたいんですけども、なんでまちづくりちょびっと推進室と米一号農地やねんという話ですけども、僕ご存知のように地元の建設屋です。で例えば、立派なお家、マンション、大きなものを箱物、公共施設、いろんなものを足させていただきまして、素晴らしいね、いいのができたね、それはそれですごく嬉しいんですけれども、今いろんなところで、皆さんが悩み始めてるのは、人と人とのつながる力、連携プレーの力がどうも失せてきてる。例えば公営住宅、20年30年経てばスラム化してしまう、町内会もこの頃参加されない、マンションの人と新住民旧住民と何か知らんけど疎遠になっちゃう、でも京都はまだ地蔵盆があるぜ、いろんなことやって頑張ってる人があるぜ、だけど和魂要塞の 和魂がちょっとこう弱くなってきてる。その時に建設屋の目から見ましても、町を作る時に何が必要な力ってやっぱり人の力、人の力をもう一回元気にして、人と人がノリのように手を結ぶには米1号がひょっとしたらすごいいいパンチになる可能性があるなって思ったんです。
マンションなんかでしたらね、ほんまにそのマンション住民の農地なんかが緑地空間として認められてですね、もうその鉄筋コンクリートのど真ん中に水田があって、そのマンションの住民が皆そこを作ってて、それでその自然と、そうやったら住民がつながる、自然ともつながれる、でそこでいろんなその祭事をみんなでやる、そういうのができたら素晴らしいマンションになるでしょうね、きっとね。
そうですね、
屋上でもいいですよね、それはね、
それで実際にそういうことをなさろうとしている人たちが、高橋さんだけじゃなくて、僕の知ってる限り似たような主張されてる方がお二人おられますね。
そうですか。
環境アクションネットワークの松井めぐみさんというすごいおば様がおられるんですけれども、そんな方、それから高橋さんもメンバーであられるという土の塾、落栽の後輩伝を尽力開墾して300人の人たちが季節の食物を作ってると、時間なくなってきましたね、皆さんどうでしたでしょうか。まだまだ予告編です。米1号農地っていう言葉をどうぞ皆様のどっか耳の片隅に置いてください。我々の閉塞感を何とかする一つの大きなヒントが高橋さんの胸の中にあるというふうに感じました。ということで、そろそろ終わらせていただきます。またこの話続けていけたらなと思います。この番組は心を立てる厚生建設の協力と、京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。高橋さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
熱い話をどうも。
どうもありがとうございました。